こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大度文学部の時間。今日はケンジブッチが愛知大学文学部にお邪魔をしまして、メディア芸術専攻の上田先生の講義を聞きに来ました。上田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして自己紹介のほどよろしくお願いします。
はい、メディア芸術専攻の教員の上田健太郎と申します。私は実務科教員と申しまして、大学の外で仕事をしながら先生をやっているという立場です。仕事は何かと言いますと、映像制作業、映像作家として活動しています。
まあ、そんな先生に今日はねミニ講義をいただけるということで、早速今日の講義をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日は映画編集から映画を考えるというテーマで話していこうと思います。
はい、
より具体的に言いますと、映画編集における童貞の問題というテーマで話します。童貞という言葉、あまり聞き慣れないかもしれないんですけど、同じに定める、うん、同じという字と定職の定と書いて童貞です。これ英語で言うとアイデンティファイとかアイデンティフィケーションと言います。
はい、
意味は何かというと、同一のものであると見極めること、確定させることということです。分かりやすい例を示すと DNA 鑑定ではないかと思います。
はい、
例えば殺害現場で採取された血痕、この DNA と容疑者とされている人の DNA が一致した場合、
うん、
この場合童貞ができた、アイデンティファイできたということができると思います。この童貞という言葉を映画編集に持ち込んで解説していこうと思います。
はい、
映画における童貞とは何かというと、今見ているシーンに登場している人物がまた別のシーンに出てきたときに、うん、これを同じ人だと認識できるか、童貞ができるかっていうことです。
はい、
でこれ例えば主人公だったらあまりこの問題って起きないと思うんですね。
はい、
あるシーンに出てきて、例えば次の日とか、もしくは3年後とかあるかもしれないです。
うん、
でそうすると服装や髪型が変わっていますが、主人公はずっと出ているので、場所とか時間、服装が変わっても、あ、また主人公がいるなっていうふうにすぐに認識ができると思います。
うん、
しかしサブの登場人物とか脇役の場合、登場機会が2回とか3回しかない場合もありますよね。
はい、うん、
2時間の映画で前半と後半にしか出てこないっていう場合、うん、それをちゃんと覚えて入れるか、うん、同じ人物だと童貞できるかどうかっていうのが、うん、映画を編集する上ですごく重要になってきます。私映像制作業や映画制作をしていて、ドキュメンタリー映画が一番自分の得意分野なんですが、大学院の時は劇映画、フィクション映画の編集を専門にしていて、映画編集っていうのをすごく自分の技術の軸にしています。で、大学、この愛知大学でも映画制作をベースに映像制作を教えています。映画を作りながら映像制作を学ぶっていう形にしていて、映画をしっかり作れるようになれば、CM だろうがテレビ番組風のものだろうが、どんなものでも作れるっていう考えのもと映画を教えています。その時に学生がよくやる失敗として、童貞があやふやな映画を撮ってしまうっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、さっき言ったものの逆で、登場人物、主人公がいて、で場所や時間が変わって、またその人が出てきた時に、あれ、これ主人公、さっき出てきた人と同じかなっていう風に観客が疑いを持ってしまうような撮り方をしてしまっているっていう失敗が学生の作品に多いんですね。
うん、
でそういうのをたくさん見ているところから、この童貞という問題をよく考えるようになりました。で、童貞が、撮りづらいパターンっていうのは、やっぱり外国人の顔っていうのがまず一つありまして、日本人、今もちろん外国人の方日本にたくさんいますが、黒人の顔、白人の顔、東南アジア人の顔とか、アフリカとか南アメリカの人の顔、見慣れていない顔がたくさん出てくると、 主人公は分かっても主人公じゃない人の顔が見分けられないっていうことがあると思います。と他にもですね、髪型が変わって出てくるとか服の色が変わって出てくるっていうなると分かりづらくなります。あとは明確な役職を持ってない場合、例えば刑事が刑事として出てくるとこれは分かりやすいんですけど、ただの友達モブって言ったりしますけど、まあ、ワンオブゼム、いろんな友達がいる中の一人として出てきて、後でその人が犯人だったとか言われても覚えてない、見分けがついてないっていうことが起きてきます。で、この童貞を考える上で重要なののうちの一つが俳優の知名度っていうのもあって、まあ、すごく有名な俳優だったら、脇役であっても何度も出てきてもちゃんと見分けられる、あらかじめ観客が知ってるから見分けられるっていうのもあります。それから衣装と髪型なんですけど、漫画で例えばドラえもんののび太っていつも同じ髪型で同じ服着ていますが、実写映画の場合毎回服と髪型が同じだと不自然になるので、日常人だったら日が変わると服が変わるっていう風にするんで、まあ、服をある程度変えた方が自然なんだけど、変えすぎると童貞が取れなくなるっていうのもあります。あとは映画にの登場人物の名前ってありあってなんですけど、映画の登場人物の名前って皆さんは覚えられますか？僕はすごく苦手で、
僕も苦手です。
頑張って覚えることもできると思うんですけど、まあ、名前も一つ童貞を取る上で手がかりになるっていう形です。で、こういうふうに注意深く撮影して編集していかないと童貞っていうのは撮れなくて、観客があれさっきの人物と一緒っていうふうに疑いを持ったり混乱をしたりするので、映画に集中できなくなるっていうことが起きるんですけど、童貞を逆手にとって例えばお札とか硬貨とか卵、野菜、トイレットペーパー、本、コピー用紙、アマゾンの箱とか、こういった今挙げたものって、さっき出てきたものが違うアマゾンの違う箱になってても気づけないっていうのがあると思うんですね。これは人間の認知の限界で、同じブロッコリーだったらブロッコリー A とブロッコリー B の違いを見分けることができないので、そういう場合小道具としてブロッコリーを、消え物っていうんですけど、ブロッコリーを食べるっていう芝居があったら、ブロッコリーを10個用意してて違うブロッコリーになってても観客は同じブロッコリーとして認識するので、童貞が取れるっていう形になります。あと童貞のことで紹介しておきたいのが、童貞されてはいけないケースっていうのもあると思っています。これは変装して出てくる場合とか変身して出てくる場合で、まだ観客に A さんが変身してヒーローになったよって気づかせてはいけない段階では童貞を取れないようにうまいことを演出している場合もあります。例えば背格好は似てるけど、まあ、衣装が違って、まあ、顔に仮面をつけてるとかいう場合もありますし、逆に姿形は変わってるけど童貞してほしい場合っていうのは、例えば声を同じにするっていうこともできます。例えば私が今ウサギに変身しちゃって人間に戻れなくなった時に、私がウサギになったってことを認めてもらうためには声だけ私の声を使って、姿は本物のウサギを使うっていうようなこともあります。あとちょっと話それますが、漫画アニメにおける童貞というのもあって、漫画アニメは描き分けという形で髪型、髪色、目の形とか体の輪郭とかを描き分けて人物のキャラをそれぞれ区別しているという形になっています。でこういうふうに考えていくと日常生活でもそうなんですけど、前会った人とまた会った時に、あ、前会ったなんとかさんですねって気づけるかどうかっていうのもあって、実は日常生活でも我々ってアイデンティファイしているんですね。3年ぶりに会った友達が太ってたとか痩せてたとかっていうのもありますし、垢抜けてたとかもありますし、まあ、日常生活でも我々はある人を見て時間が経ってまた見た時に同じ人と認識してるかどうかっていうのは、声とか顔とか服装とかいろんなもので判断してるってことに気づけると思うので、まあ、そういうところの観察からも映画の編集に生かしていくことはできるんじゃないかなっていうふうに思っています。
なんだろう、映画だけの観点かと思いきや全然日常生活にも影響のある観点のお話でしたね。まあ、ちょっといろいろと質問もしたいこともありますけども、今日はこの辺にしておきまして、最後に一言ラジオ聞いてる皆さんに上田先生からまとめの一言もらえればいいかなと思うんですけど、何かあればお願いできますか？
そうですね、メディア芸術専攻で私が担当している授業やゼミでは映画をベースにしていろいろなことを学んでいるんですけど、あの最終的に卒業制作でも映画を作ることが多くて、その映画を見る機会っていうのがたまにあります。年に 1、2度あるんで、メディア芸術専攻のインスタグラムをご覧いただいて、その発表の時にぜひ来ていただければ嬉しいです。
はい、ということで今日は、メディア芸術専攻の上田先生に映画編集における童貞の問題という、そんなタイトルでねミニ講義をしていただきました。今日は上田先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは tm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。